中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院麻酔科大森学先生にお話を伺っていこうと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は帯状疱疹後の痛み治療についてお話を聞かせていただけるということなんですが、まずはじめにペインクリニックという、こちらはどのような病気を見るかなのかを教えてください。
はい、ペインクリニックは他の診療科と違いあまり馴染みのない科だと思います。端的に言いますと、ペイン、つまり痛みを専門的に見る科です。
はい、
痛みは誰にとっても嫌なものですが、痛みにはそれを感じることによって危険から遠ざかり身を守ることができるという危険信号の役割があります。ところが痛みを感じる時間が長く続きますと、危険信号という役割を超えて強い苦しみとなります。
はい、
ペインクリニックはこのような痛みを和らげる診療科です。痛みの原因を診断してできるだけ穏やかに生活できるよう治療を行っています。
うん、やはり痛みは嫌なものですからね。痛みを取るために見ていただけるかということなんですね。
はい、
ペインクリニックが痛みを取る科であるということが分かったんですが、痛みって本当にいろいろあると思うんですが、まず何かちょっと自分の不調があったとき、痛みがあるときはこのペインクリニック科に直接行くことができるんですか？
はい、直接ペインクリニックを受診していただくことも可能ですけれども、もともとの整形外科ですとか皮膚科ですとか内科の先生方から紹介していただいてペインクリニックを受診される方が多くいらっしゃいます。で、元の疾患に基づきまして、また追加の検査をした上で治療法を決めていくことになります。
はい、具体的に痛みはどのようなものがあるんでしょうか？
さまざまな痛みに対してペインクリニックは対応していますけれども、
はい、
整形外科の患者さんが特に多くいらっしゃいますね。腰痛ですとか足の痛み、脊柱管狭窄症で足のしびれなどがある患者さんがよく紹介されていらっしゃいます。
はい、なんでこの痛みがあるかという原因がわからない患者さんもペインクリニック科に来ることはできるんですか？
そうですね、例えば内科の先生ですと痛みそのものの治療をするわけではありませんので、痛みの原因を詳しく調べていくというところまでは至らないところもあります。そうですので、ペインクリニックに来ていただきました後に、それぞれ専門の痛みの検査をしていくことになります。
今日お話しいただく大森先生は麻酔科の先生ですよね。
はい、
ペインクリニックというのは普段の、日常の痛みがある方を、和らげていく診療科ということですけれども、その普段の痛みも麻酔科の先生が、手助けしてくださるということなんですか？
そうですね、麻酔科のドクターは痛みのコントロールを得意としていますので、普段の痛みについてもペインクリニックでは麻酔科の医者が従事しています。
なるほど。じゃあ、体の整形から来た方、それから皮膚科から来た方、内科から来た方、また原因がちょっと分からず痛みに悩んでいらっしゃる方がペインクリニック科に足を運んで、そして麻酔科の先生に見てもらうということなんですね。
そうですね、
直接ペインクリニック科に行くことはできるんですか？
もちろん直接ペインクリニックを受診していただくことも可能です。
なかなかね、痛みを抱えていて何が原因で痛いのかわからない、もしくは原因はわかっているんだけど痛みが取れなくて悩んでいらっしゃる方も多いと思いますので、一度、相談に来ていただけたらなと思うんですが、今回は、この中でも皮膚科に関係する帯状疱疹について、帯状疱疹後の痛み治療についてのお話を伺えるということで、よろしくお願いしていきたいと思います。
はい、お願いします。
この帯状疱疹はどんな病気なのかを教えてください。
はい、水疱瘡という皮膚に発疹のできる病気は皆さんよくご存知かと思います。
はい、
その水疱瘡が治った後も神経の中には病気の元であるウイルスが潜んでいます。これが何年も経った後に疲労やストレスなどから免疫力が下がると再び暴れ始めることがあります。
はい、
帯状疱疹はこのウイルスの活性化によって起こり、50歳代から70歳代に多く見られます、
うん、この帯状疱疹ではどのような症状が出てくるんですか？
はい、体の片側に小さな水ぶくれや赤い斑点、皮膚の盛り上がりなどの発疹が帯のように現れます。胸やおでこの範囲によく起こります、
はい、
水ぶくれは次第に破れてただれた後、だいたい2週間ほどでかさぶたのような状態となります、
うん、
神経に沿った痛みは普通発疹が出る前から見られ、その時には帯状疱疹と気づかない方も多いようです。口の周りや陰部のあたりで帯状となっていない水ぶくれでは単純ヘルペスとの区別が難しいこともありますので、その場合皮膚科で専門的な検査が必要となります。
うん、なんかイメージでは特徴的には体の半分に出るというのが特徴だというのが私の認識なんですけれども、はい、痛いんですよね。
そうですね。
この帯状疱疹で痛みが出るのはどうしてでしょうか？
はい、ウイルスが神経の中で活性化すると炎症が起こり、神経が傷ついた状態となります、
はい、
これが痛みの元となります。炎症が軽ければあまり問題とはなりませんが、炎症が強くなりますと痛みも強く、感覚の障害や時には運動の障害をきたすことがあります。このように神経が傷つけられることによる痛みを神経障害性疼痛と呼びます。
うん、なんかお洋服着たりするのも痛かったりするんですよ ね、
はい、
この痛みとしてはどのぐらい続くものなんですか？
はい、帯状疱疹を発症したすぐ後では3人に2人程度の方が辛い痛みを経験します、
はい、
しかしその割合は時間が経つと少なくなり、3ヶ月後に痛みが残っている人は1割以下と言われています、
うん、
ただし半年を超えて痛みが続く場合にはその後に痛みが自然に治まる可能性は低くなると言われています、うん、一般的に3ヶ月以上経過しても痛みが残っているものを帯状疱疹後神経痛と呼びます。
うん、この帯状疱疹を発症した際、注意点何かありますか？
はい、帯状疱疹でのウイルスの感染力は水疱瘡の時ほど強くはなく、直に接触する可能性がなければ積極的な対策は必要ないと言われています。
はい、
ただし水疱瘡にかかったことのない人やワクチンを打つ前の子どもとの接触は避けた方が良いでしょう。
うん、なるほど。治療のポイントというのを教えていただいていいですか？
はい、治療は帯状疱疹そのものの治療と帯状疱疹による痛みの治療を同時に考える必要があります、
はい、
帯状疱疹そのものの治療にはまずウイルスが増えることを防ぐ抗ウイルス薬を開始することが必要です、
はい、
抗ウイルス薬は早めに投与することで帯状疱疹が重症になることを防ぎ、炎症を抑えて痛みの程度を軽くする効果が期待できます。
はい、
症状が現れたときにはできるだけ早く皮膚科を受診し治療を始めてください、
うん、
抗ウイルス薬は発疹が出てから3日以内に開始し1週間程度は続けることが望ましいと言われています。重症の場合や免疫力が低下している方は入院の上で点滴での治療も検討しなくてはいけません、
うん、痛みがあるものですけれども、痛みの治療はどのようにしていくんでしょうか？
はい、痛みに対しては特別な治療はなく痛みを和らげることが主体となります、
はい、
まず痛み止めの薬を飲んでいただき、補助的に傷んだ神経の近くに痛み止めの麻酔薬を注射する神経ブロックを行います、
うん、
その他にペインクリニックで行う治療としては、神経に電気を当てるパルス高周波法や脊髄の近くに電極を置いて弱い電気で治療する脊髄刺激療法という治療法もあります。
なんか痛みの治療にも本当いろいろあるんですね。お薬はどのようなものがありますか？
はい、まだ炎症反応の強い急性期には非ステロイド性抗炎症薬 NSAIDs を第一に考えます、
はい、
ロキソニンやボルタレンといったこのタイプのお薬は炎症を抑える良い薬なのですが、胃の粘膜障害や腎臓の働きを障害する副作用があるので注意が必要です、
うん、
長く続いている神経痛にはあまり効果がありませんので、長い期間漫然と服用することは控えるべきです、
はい、
もう一つ基本的なお薬にアセトアミノフェンという薬剤があります、
うん、
こちらは副作用も少なく安全性が高いとされ、高齢者や腎臓の機能が低い人にも用いやすいお薬です。痛み止めによく使うお薬ですが、ペインクリニック以外では少なめに処方されている場合もありますので、当科を受診された後に投与量を調節することで十分な鎮痛効果が得られることもあります。
うん、今先生に教えていただいたお薬の名前でロキソニンとかアセトアミノフェンというのはよく耳にするお薬の名前なんですけれども、はい、他にもお薬というのはあるんですか？
はい、そうですね、プレガバリンや抗うつ薬、 オピオイドといったお薬を用います。
はい。
プレガバリンは帯状疱疹後神経痛の治療薬として10年ほど前から使われている薬で、神経の伝達を抑えることで痛み止めとしての効果を発揮すると考えられています。
はい。
ふらつきや眠気などの副作用があるため、効果と副作用を見ながら量を増やしていく必要があります。
うん。
長く使うとむくみや体重増加をきたすこともあるので、心臓の機能が落ちている人などにも注意が必要です。
はい。
発症も間もない急性期での使用には議論もありますが、神経を障害することによる痛みが混ざっている場合には用いても良いと考えられます。
うん。抗うつ薬というのはうつ病に使うお薬のことですか？
はい。抗うつ薬は文字通りうつ病に用いてきたお薬ですが、
はい、
精神科の病気だけでなく痛みの分野でも効果があることが分かっており、
うん、
神経を障害することによる痛みに対しては第一に選ばれるお薬でもあります。
はい。
三環系抗うつ薬という種類ではアミトリプチリンという薬がよく使われますが、副作用に眠気、ふらつき、便秘、口の渇き、震えなどがありますので、こちらも少ない量から調整していくことが必要です。
はい。
その他の抗うつ薬としてセロトニン、ノルアドレナリン、サイトリコミソダイ薬というお薬があります。
うん。
デュロキセチンという薬がこれにあたりますが、副作用の面から言うと先ほどの三環系抗うつ薬に比べて安全に使用しやすいお薬です。
はい。
この薬は人にもともと備わっている痛みを抑える機能をより働かせることで感じる痛みを軽くします。
はい。
副作用には眠気と吐き気がありますので、こちらも少ない量から始めていきます。
うん。まあ、全て薬の量なども先生と相談をしながら服用していくということだと思うんですけれども、はい、ここまでの薬いろいろ出てきましたけれども、はい、ここまでの薬で効果があまりない場合どうしていったらいいんでしょうか？
はい、そうですね。次の段階で選ばれる薬としましては、ワクシニアウイルス接種加と炎症皮膚中枢液、商品名でノイロトロピンという薬やトラマドールというオピオイド鎮痛薬を用います。
はい。
ノイロトロピンは副作用が少なく安全性が高いという特徴があり、ご高齢の患者さんにも比較的安全に使いやすいお薬です。
うん。
トラマドールは医療用麻薬に指定されていないオピオイド鎮痛薬で、抗うつ薬の作用を合わせて持っています。うん。精神的な依存は非常に少ないとされていますが、長期間の使用には注意が必要です。
はい。
副作用には便秘、眠気、吐き気などがありますが、一般的に他のオピオイドよりも軽いとされています。
うん。今ね、お薬、飲み薬をいろいろと教えていただきました。治療の中で飲み薬とはまた別に神経ブロックというお話も先ほど教えていただいたんですが、神経ブロックといったのはどういった治療法なのか教えてください。
はい。神経ブロックは帯状疱疹によって傷ついた神経や脊髄の近くに局所麻酔の薬や炎症を抑えるステロイドなどを注射し痛みを和らげる治療法です。
はい。
帯状疱疹の痛みには硬膜外ブロック、某脊椎ブロック、神経根ブロックといった方法を主に用います。
うん。神経に電気を当てる治療もあるとお聞きしたんですが、それはどのような治療法でしょうか？
はい。電気刺激の治療としてはパルス高周波法と脊髄刺激療法があります。
はい。
パルス高周波法は神経ブロックと同じく神経の近くまで針を刺す治療法ですが、麻酔薬を注入するのではなく針先から高周波の電流を流すことで痛みの信号が伝わりにくくします。
うん。
局所麻酔薬の神経ブロックよりも効果が長持ちするとされていますが、神経を破壊するわけではありません。
はい。
筋力低下や知覚障害なども生じにくいので、ペインクリニックではいろいろな痛みの治療に用いられています。
うん。脊髄刺激療法、これはどのような治療法なのか教えてください。
はい、そうですね。脊髄刺激療法は脊髄に弱い電流を流すことで異常な痛みの信号を脳に伝わりにくくする治療法です。
はい。
薬での治療や神経ブロックで効果が乏しい場合に考慮します。痛みが生じた際、人の脳と脊髄にはその痛みを抑えようとする機能がありますが、脊髄刺激療法はこの仕組みをより働かせることで痛みを穏やかにします。
うん。
具体的には背骨の硬膜外腔という脊髄の近くの空間に細長い電極を挿入し、その電極から脊髄に電気を流します。
うん。
この治療は2週間から3週間刺激を続けますので入院での治療となります。
はい。
その間痛みの状態を見ながら電気刺激を調整し、お薬の量も合わせて調整していきます。
うん。
この脊髄刺激療法でしつこい痛みがすっかり良くなった方もいらっしゃいますが、痛みの根本から取り除く治療法ではありませんので、 痛みが半分程度になることを目標としています、
はい、
痛みが穏やかになることで損なわれていた日常生活を取り戻すためのものと理解していただければと思います。
うん、今日お尋ねしたものでもかなりいろんなスタイルの治療法があるということが分かったんですが、はい、まずこの帯状疱疹になったら何科に受診するのが一番いいんですか？
そうですね、まずは皮膚科に受診していただきまして、はい、帯状疱疹そのものを治すお薬を処方していただければと思います。
はい、先生今日はいろいろとお話を伺っていった中で、私も実は10代の時に帯状疱疹になったので、その時に思ったことをいろいろとねちょっと質問してみようかなと思うんですけれども、はい、まずこれ今日は50代から70代に多く見られるということですけれども、はい、若い人もなる可能性はあるんですよね？
そうですね、若い方もストレスが溜まったりですね、疲れが溜まったりした時には出やすくなっていますね。
はい、じゃあしっかりと睡眠をとって栄養をとって疲れをなるべく解放していくのが大切ということになるんですね。はい、お話伺っていた中で、普段私たちが薬局などでも手に入れることができる痛み止めの薬の名前も出てきましたけど、ちょっと痛いなという時はそういうふうな市販の薬を飲んでもいいんですか？
はい、もちろん市販薬で対応できる痛みでしたら市販薬の薬を内服することで痛みが軽くなる場合もあります。
はい、でもやっぱりそれには耐えられないという時にはやはりペインクリニック科にお世話になるという形ですね。
そうですね、帯状疱疹の痛みは非常に痛いという方が多くいらっしゃいますので、はい、ペインクリニックに受診していただければと思います。
うん、これご高齢の方もしくは何か普段からお薬を飲まれている方というのは、お薬の治療であったりとか、まあ、今日教えていただいた神経ブロックなどは、みんな治療として受けて行くことはできるんですか？
そうですね、神経ブロックは針を刺す治療ですので、出血を伴うことがあります。
はい、
ですので血をサラサラにするようなお薬を飲まれている患者さんにつきましては、ブロックを治療を見合わせることがあります。
うん、まあ、その人その人に合った治療法を選んでいくということですね。
はい、
今日はいろいろと伺っていきました。まだまだ知らないこともたくさんあると思いますけれども、まずは、見ていただいているお医者さんに痛みがどうしても取れないときは相談してみるのが一番ですね。
そうですね。
今日は帯状疱疹後の痛みの治療についてお話伺っていきましたが、最後になりますが先生から一言お願いいたします。
はい、帯状疱疹による神経痛に特別な治療法はなく、症状の緩和が主体となります。痛みの緩和には薬物療法、神経ブロック、脊髄刺激療法などを行いますが、治療が長引く場合もあります。帯状疱疹の患者さんはご高齢の方も多いので、治療によるメリット、デメリットを考えて一緒に治療を進めていきましょう。
今日は帯状疱疹後の痛み治療について、西宮市立中央病院麻酔科大森学先生にお話伺っていきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。